建築系ラジオです。それでは、全体討議の書物の現在と未来、というパートで、坂根正幸さんの方から、純駆動の坂根正幸さんの方から、ハブ型書店から見た、出版事情、というようなテーマ、ちょっとタイトル変わっているかもしれませんけれども、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
坂根です。ハブ型書店っていうのはちょっと僕がですね、自分で命名したキーワードでして、特に広く大型書店イコールハブ型書店っていうわけではありません。でちょっとここでですね、2つほどテーマを挙げたいんですけども、ハブ型書店の活動に関しては後半に言います。でまずですね、本で、いろんな切り口で語れるんですけども、最もそのタイムリーな話題って言いますか、電子書籍の話題をいきなりここで出したいと思うんですけども、ちょうどこの前ですね、先月号になります、文芸誌のユリイカの、2010年8月号で、こちらの方で電子書籍を読むっていう企画がありまして、その中でですね、堀江門こと堀江貴文さんにインタビューするっていう企画があって、それの、聞き手を務めさせていただきました。でこの、お仕事の、いきさつなんですけども、堀江さんはなぜ IT が強いっていうことで、紙の本からその電子化されるっていうんじゃなくても、ずっと電子の中でやってきたっていうことがあって、それに対して、その IT に詳しい者同士だったら、話が内場で盛り上がっちゃうから、編集の人にですね、ちょっと立場としては苦しいかもしれないけど、リアル書店の書店員という立場で、IT に詳しい堀江さんから話を聞いてくれないかということを言われまして、それは断る理由はないんで行ってきました。で、実際に話してみるとですね、めちゃくちゃ面白い人でして、で本当はですね、もうちょっとそのリアル書店側からもこういうビジネスプランがあるんじゃないかみたいなことを話せばよかったんですけども、なかなかちょっとこっちもですね、電子書籍をその撃墜する方なようなそのビジネスプランっていうのは持ってませんで、ただただ聞いてくるっていう形になったんですけども、非常に面白かったです。でそれでその先ほど南さんの方から話もありましたけども、僕はその建築書ではないですけど、人文書を担当していると、どうしてもですね、人文書も売れないねとか読まれなくなったねっていう話ばっかりなんですけども、実はその堀江さんの話でやっぱ面白かったのは、それもあるかもしれないけれども、もっとその売る努力をしているのかと、で実際に堀江さんはどういうことをしているのかということを聞いたときに、面白かった、これがですね、堀江さんが、初めて書いた小説で、廃金という徳間書店から出ている本なんですけども、この一つの制作に関してもやっぱりこの表紙はなんで漫画なんで、漫画家にお願いしたんですかって言ったら、やっぱり本っていうのに抵抗があって、手に取りやすいって言ったらやっぱ漫画でしょって、ね、で漫画のサイズでソフトカバーで、その手にしっくりきて、そういうところの発想もちゃんとやってるんですよね。でそれで小説ってなんか偉そうにドーンってきたらなかなか手に触らない触れないけども、こういう漫画コミックっていうのは比較的人が取りやすいんで、読んでもらえるかなと思って、こういう体裁にしましたっていうことをすらっとやっぱり言いますし、そういったところが非常に面白かったんですね。でそれで堀江さんの中で面白かったことでもう一つあるんですけども、要するにその今書籍のですね、電子書籍 の、 あの特集っていうのが本でいっぱい組まれています。でその中で例えばその、佐々木俊直さんが、ディスカバー21から出してます電子書籍の衝撃っていう本もありますし、その電子書籍の前ですね、永井明さんが書いてまして、幅さんのインタビューも載ってるんですけど、本の現場っていう本がですね、ポッド出版からも出てます。で、もう一つ、田代誠さんですね、インプレスジャパンから出てます電子書籍関連という本が出てます。でこの中でですね、よくリアル書店がどういう形になったらいいのかということを、いわゆるその何ていうんですかね、その取材する側というか現場の書店員じゃないジャーナリスト的な人が言うのは、やっぱりもっとその何でもある本なんていうのはアマゾンで買えるんだから、そうじゃなくてセレクトショップ化すべきだっていう、もっとその個性を出すべきだっていうんですけども、実際ちょっと僕もやってみてなかなか厳しいっていうのは、フェアとかやるんですけども、お客さんがそれでどんだけこっち考えてやってもそれで売れるかっていったらなかなか難しいんですね。で実際にそのこっちら選んだ本で、例えば保坂和志さんに選んでもらったりとかしてもですよ、でそれで出てくる本に関しては自信持ってお勧めできても、せいぜい人を引きつけるのは1ヶ月の限界で、そういった状況でセレクトショップ化が生き残るっていうことを書かれても、実際はこれは厳しいよっていう話がありまして、で例えば丸善さんの方で松岡聖剛さんがですね、松丸本舗っていう、こちら丸の内の本店の方の4階にありますけども作って、これがある意味 もうセレクトショップの究極だと思うんですけど、じゃあこれ本当に売り上げ出てんの、でお客さんが2度3度来てくれるのっていうとちょっと難しいんじゃないかと思うんですね。でそういったことも考えて、まあ、堀江さんの文章も読むとなかなかちょっと面白い話もあって、あの参考になるなっていうか、これはちょっとまたその幅さんなんかは、まあ、実際にやって難しい面も見てるだろうし、あの話聞けたらいいなと思うんですけど、やっぱりちょっと売るっていうことを考えて、まあ、堀江さんの話は面白かったなと思います。
ありがとうございます。まあ、今その坂根さんはさ、まあ、大型書店の店員としての立場からこう話をしていただいたわけなんですけども、多分あの、まあ、今建築の話ではなかったんですが、あのそういう意味でその建築書の、まあ、未来みたいなものを全部こう含まれてるわけですよね。でそういうすごい大事なこうテーマを出していただいたんだと思います。で、ちょっとその上で、これ基本的なことになるかもしれないですが、僕の方から2つ質問したいんですが、まずその、電子書籍、まあ、さっき電子書籍元年という本がありましたけれども、そもそも2000年頃から現れてきてるわけですよね。でそれこそ例えばその青空文庫ですか、それからグーテンベルクプロジェクトとか、あの、まあ、電子書籍にかあのなる当たるようなものは、まあ、既に出てきていて、あとそのリーダーみたいなものもいくつかアマゾンも出してたりするわけですよね。でどうして今年なのかみたいなところをちょっと知りたいのが1点、つまり電子書籍は10年ぐらい前からあったんじゃないかっていう話ですね。それともう一つは、セレクトショップっていう言葉が出てきましたけれども、まあ、今回こうやってその大型書店と専門書店みたいなあの2つのこう立場から、来ていただいたわけなんですが、セレクトショップはどういう位置づけになるのかということを、まあ、多分その ABC とかはセレクトショップだと僕は思ってたんですけども、あの位置づけをまずちょっと言葉 の, その、まあ、説明としてしていただきたい、その2点よろしいでしょうか。
まずその今年が電子書籍元年ということに関してなんですが、確かに電子書籍っていうのはですね、これまでも何回もそのトライがあったんですね。ただやっぱその端末自体がですね、あまりにも高いとかですね、重たいとかですね、でそれがちょっとそのまだ普及するほどの数はこれじゃ出回らないだろうっていうので、まああったんですけど、まあ明らかにこれは普及しないなっていうのは、まあはっきり言って書店の立場としても相手にしてなかった。でただですね、もう最近の動向で、まあその Kindle をはじめですね、iPad を見ていると、いや電子端末がかなりの精度があって、で実際にちょっとこれだとやられちゃうんじゃないかなっていうのは、まあ、実感できる端末が出てきた。でまだその実際に売り場で電子書籍の目に見える数字で目に見える打撃ってあるのかっていったらまだないんですけど、ちょっとまああとそれがどこがまあその覇権を握るかわからないですけど、どっかにもう一気にもうそのフォーマットこれでいこうみたいな世の中流れになってきたら、ちょっとやっぱり勝てないなっていう面もあの出てきた。でそういった面でも電子書籍がもう無視できない存在になったっていう認知が今年、まあ、ある程度定着したっていうことで、元年という言い方をしている、まあ、だと思いますという。でもう一点ですね、そのセレクトショップの位置づけなんですけども、いわゆるまあ大型書店っていうのの、まあ、簡単に説明しますと、要するにその実際に書店員が、まあ、その目を利かせてですね、この本を選んでおこうっていう、まあ、その売り方っていうのが、まあ、まあ、大型書店はあった。で、まあ、それの先駆けとしては、まあ、そのリブロの池袋店でですね、今泉さんっていう人がにわかのブームの仕掛け人なんですけども、まあ、そういったその書店員がそのフェアを仕掛けてとか、そういう形で売るっていうあの売り方が、まあ、あったんですけども、まあ、今、大型、まあ、紀ノ国屋と、まあ、あとうちとですね、あと、まあ、丸善さんとか、ブックハウスさんとかありますけども、その売り方、まあ、ちょっと青山ブックセンターさんはどちらかというとセレクトかなりかかってるんですけども、どういうコンセプトかっていうと、まあ、その紀ノ国屋とかの場合新刊ベストセラー本を重視に棚を作っていく。でそれに対してもうちとかの場合はその新刊を何冊もそのストックするということはないんですけども、図書館みたいな形で、まあ、増書数が100万を超えるような増書数で勝負するっていう、まあ、図書館型っていう売り方がある。あるそのこっちの書店員が選ぶっていうよりかは流通しているものを極力あの店に並べようって、そういう方針を、まあ、いわゆる大型書店の中では一つのスタンダードとしてまして、まあ、それに対して、まあ、その書店員がちゃんと目を、まあ、その幅さんもそうですけど、まあ、光らせてこの本が重要、この本がいい本だっていうのをで、まあ、棚を作っていくのが、まあ、セレクトショップという言い方をあの僕は、まあ、認識しています。
端末の話でいうと、なんかもともとソニーとか東芝ですかね、出したのがモノクロだったのが急にこうカラーが出てきて手頃な値段になったっていうのは多分大きいのかなという気は、してます。まあ、iBook も出てきましたし、で今セレクトショップの話が出てきましたけど、もともと中澤さんがABC にいらっしゃったって、僕ついこの最近この企画の話でちょっとああそうだったん かっていう話ちょっと聞いたんですけども、中田さんから見て今のこう状況とか、まあ、両方の立場知られてるわけですよね。どういうふうに見られてるんでしょうか、坂根さんの話も。
そうですね、私が青山ボックセンターに入ったのは90年代後半ぐらいだと思うんですね。でもすでにもうバブルは終わっていて、まあ、その頃からもうすでに昔はよく売れたっていうような話を聞いてたんですけれども、やっぱり立地が六本木だったり、あと私が入って少しして今青山の方にある本店っていうのができたんですけれども、やっぱり客層がかなりなんていうの、とんがっている人っていうか、そういう人がやっぱり多いですよね。だからその書店員がこれがいいと思って並べたものに対しての反応もやっぱりかなり、特に今はちょっともう変わってきてると思うんですけどね、多分その頃はとても反応も良くて、だからマスコミの人なんかもアンテナショップのような感じに捉えていて、多分企画なんかも持ち込まれていたこともあるかもしれないし、そういう意味ではそのセレクトショップとして選んだ本が本当に反応がちゃんと返ってくるっていう、そういうのが、まあ、私がいた頃もそういうのを感じるところがありましたし、今よりも、まあ、情報がそんなにあるわけでもないし、特に、まあ、洋書をよく売ってるっていうような印象が昔あったと思うんですけれども、やっぱり海外からその大手の洋書は今ちょっと崩れてきてますけど、大手の洋書取り次ぎっていうのが一括して仕入れてばらまくっていうようなことが一般的だったんですけれども、青山ブックセンターにいた頃は、どんどん自主的に見つけてきたものを直仕入れしようっていうようなこともあって、でそうやって見つけてきて出したものが本当にしっかりすぐ売れたっていう、そこがやっぱり今情報とかアマゾンが出てきたりいろんなことで変わってきてると思うんですよね。だから大きな違いは、多分大型書店っていうと一括で仕入れっていう組織があって、そこが上の人が仕入れたものをこう並べなさいみたいな感じだと思うんですけれども、青山ブックセンター私がいた、今はちょっと状況わかんないですけどね、いた頃はかなりその各店の棚担当者が自分の裁量でできるっていうようなところで、個性的なお店として評価が高くなってましたね。
自己裁量でやらせてもらえるから、
だって人のお金使って本仕入れて売って届くと嬉しいじゃないですか、やっぱり。なんか僕もやっぱり六本木店の建築のね棚やらせていただいていて、特に六本木店というのは、まあそういうね事務所が多かったりとか関係の方も多かったので、よりなんていうんですかね、その突拍子もないものが売れたりとか、こうなんだろうな、なんかやっぱりすごくそういう部分で反応がダイレクトに、こちらも冒険するけれど、こう購買者にも冒険があったというかね、消費者の方にそういうのはすごく今考えると懐かしいなって思いますね。いやいや、まあそうですね、なんだろう、僕建築の棚だったんですけど、当時グラフィティとかが僕すごく好きな時期があって、なんかレビュースーツとか、まあそういうペーパーアーキテクトの変なね、ああいうあれとかと並べて売ったりとか、まあ当時は au の別冊だったかな、確かレビュースーツとかだったんですけれど、ああいうものとかがまあね、何の用事で買っていくのかわからないんですけれど、やっぱりそういうちょっといつもと違った見せ方をすると、単純にまあ買ってかれる方がいた、そういうものになんかこうポジティブにつまずいてくれる余力のある方が多かったとか、そういうのはすごく感じますね、今から考えると。
川さんが六本木で働かれてるのは大体何年ぐらいなんですか？
2002年までです。
あ、何年ぐらいか。
99年に僕入社かな。
あ、
僕1年か2年ぐらいしかいなかった。
20年だって
給料安かったから給料いらんねえとそれでその後僕は石川
寿司さん、
そうですね、ちょうどあの ABC ビスって今あの今バナナリパブリックになってる旧東京日産ビルに六本木ヒルズの、なんだ前まあ、なんができる前に、なんだっけ、ニュー東京ライフスタイルシンクゾーンっていう場所ができてですね、ブルース・マウがなんかこうちょっとやったりとか、
あそこで僕なんか出版記念パーティーやらせてもらった
んですそうなんで、まあイデーのカフェが入っていて、奥に青山ブックセンターが入っていて、で吉岡徳仁さんがね、どういう内装をやってる
か、
そうなんですよね。でものすごいアクリルのちょっと使いにくい、
このくらい大丈夫ですか、
そうね、やりながらそういうののオープンとかやらせていただいたりとかで、まあ本当に素人のね若々しいやつが、まあ本当に第一線みたいなところでやらせてもらえるわけだから、砂漠に水やってもどんどん吸収するように、すごく僕は楽しくスリリングにやらせてもらいました。
ここはなんかさ、あのちょうどね研究室が六本木にあったから、まさに今幅さんがおっしゃったような、こうよく ABC に深夜行ってたわけですよ、そのずっと六本木の研究室泊まり込んでたから、だからその幅さんがたちがこういろいろ中田さんとかやられてたことの、逆に僕は術中にハマった側っていうかその読者として、その一般のコンシューマーとしてですね、行って何か面白いなっていうふうに感じたっていうことだと思うんですよね、だからそういう意味ではある意味幸せな関係だったかもしれない。
ABC ってそれこそセレクトショップの代表みたいな感じで僕は受け取ってたんですけども、他にセレクトショップのブックセレクトショップっていうとどういう書店とか挙げられるんでしょうか。
まあやっぱりリブロさんとかが同じような系統をして
た、うん、パルコですよね。だから当時もう今はなくなったんですけれども、やっぱりパルコ、リブロがパルコブックセンターだった時代は特に渋谷のお店とかそうなんですけれど、やっぱりあの渋谷という地場みたいなところをちゃんと思いかかった選手だったりとか、まあされすごく極端なものも含めの選手も含めてやっていた気はします、うん。
出版の中で言われた、まあ、もう少し小さいあのお店ですけど、オーライドっていうのは文脈だな、うん、を作って、そこはすごい有名で、まあ、今でもまだあのそうやってるんですけど、それ仙台、
はい、
今でも有名です。
そうだからそこは成功してるんだけど、それを追随しようっていう人はやっぱりなかなかうまくいかない。
もうちょっと説明して、
その文脈だなっていうのは、そのやっぱりその本屋今行ってもらったら分かるんですけど、カテゴリーで基本的に並べるんですよ。だからうちとかの場合だったら、まずフロアがあって、そこで文芸書のフロア、語学書のフロア、人文書のフロアって分かれて、人文書の中に、まあ、歴史書、思想書で、あとまあその教育書とか心理学とかっていうふうに分かれて、そうです、そういうカテゴライズっていうのは普通なんですけども、まあ、その文脈だなっていうのはある本に対する関連の本を、まあ、そのちゃんとその店主が選んでいって棚を作っていく、だそこに初めてお客さんが来て、その棚を見てインデックスを引くんじゃなくて、その文脈のつながりの中で面白そうなものを選んでいくっていう、そういうで、でまあ今の松岡さんがやっているですね、松丸本舗っていうのがあのセレクトショップっていうか、あの
そういうこと。だからまさにその南洋堂書店で、あの五十嵐式分類法ってあるんですけど、あれに近いようなものですよね。あれってどういうふうに作られたんですか。
いやいや、キーワードですよね。
そもそも
の話は
僕も知らない、それなんか五十嵐さんちょっと説明していただければ。いやあれ今ラジオ聞いてるね、学生たちも
そもそも知らない人結構多い。
そう、五十嵐式、
今でも南洋堂のホームページアクセスすると右上の方に小さく五十嵐式分類ってあって、もう多分あれも 7,8 年前ぐらいじゃないですかね、やったので。多分まあ先にあのさっきの建築の書物、都市の書物があって、まああれは一応まあまあカテゴリーが、まあでもあれもすでにキーワードだったかな。であれやった時なんかすごく印象深かったのは、確かねテートモダンの展示を見たからです。あのロンドンにあるテートモダンが結構あの普通の美術館だったら何々派とか、こうある種のこう学術的な分類によってこう見せるのを、テートモダンってあれ4つぐらいのなんかキーワードなかったっけ。なんかまあ、言ってる時によって違うのかもしれないけど、まあ、要するにこう1951年って部屋があったら1951年に出た絵だけ並べるとか、まあ、なんかとにかくちょっと普通の美術館と違う並べ方面白いなと思った時に、確か南洋堂の原さんがちょっとあ分類の話か考えてやったので、ちょっとそれを意識したのは覚えてますけど、
なんか美術史的なその展示の仕方、年代順に並べるんじゃなくて身体とか、
そうそうそう、
ライン見せるとか、そんな感じですね。
ちなみにでもそのさっきのセレクトショップ的なやつの 成功するとか、そのあのお金的にね、成功するしないのなんかこう分水量っていうか、そのどこで分かれる、さっきうまくいく場合といかない場合って何なんですか、結局。いや、
もう単純に、で既存のそれよりたくさん売れてる。いや、
まあ、
そうなんです
よ。だから単純にお店が持つだけの売り上げ上げられるかっていう。
で、それは人間によるの、何なの。
いや、もうそれは人間によるし、
あんまり大きくしない方がいいの、なんかある。
まあ、その辺
はさっきのこれはやっぱりすごいシンボリックや、ね、もう東京駅の真ん前でさ、なんかやってるってあるけど、
まあ、パブリシティの効果とかも、もし、あの金額に換算するんだったら間違いない。
それにはすごい、
これはペイしてると思いますけど、
これの純粋の売り上げではなくて、まあ、そういう宣伝費的なものを込めばすごい。
ただまあ実際僕はこれどれだけ売れてるのかが、松岡さん教えてくれなかったので、わかんないんですけれど、ただやっぱり僕結構去年あたりから何度か対談とかさせていただいていて、まあやっぱりその環境が変わってますよね。ここの売り上げプラスその周りの周辺のフロアの売れ方とか、その波及の効果みたいなのはあるとは思います。ただ実はそのセレクトセレクトじゃないみたいな議論があるんですけど、僕は実は全部セレクトだと思うんですよ。どんな大きな本屋においても基本的にはやっぱり誰かが選ぶという行為をしないと全ての本がそこに並ぶということはありえないので、ただその選び方とかその分類の仕方とか、実はそのやり方の際みたいなところが実は一番本当は大きいんじゃないのかなという気はしますけれどもね。
ちょっとなんかセレクトで思いついたのが、ファッションだとアンテナショップって言いますけど、アンテナ、本のアンテナショップ的なとこって、そういうのってないんですか。
アンテナとか別にそれは他人が決めることであって、多分最初からアンテナを作ろうというのはないんですね。逆にそこで多分青山ブックセンターの、それこそじゃあ僕担当やらせていただいた時は、そのアンテナを作ろうとは思ってないんですけれど、その主語を立たせようっていうのはすごく思ってました。一言で言うと、その選んだ人の顔が見えるというか、なんか要はその本を選んだ人の責任、顔が見える、責任の所在がはっきりするっていうんですかね。要は僕はやっぱり本棚ってものすごく雄弁なものだと思うから、一冊の本だとまあ一つのタイトルなんですけど、その隣に何が並ぶのか、その横にまた何が並ぶのかに、その連なりによって全く違った表情を帯びたり、アトモスフィアが出てきたりするものだとは思うんですけれど、やっぱりそれをこう既存のまあ A to G 的な分類とか、まあじゃあ女性実用とか、なんかそういう男性実用みたいな分類とは違った感覚で、まあ本棚の編集をするみたいな、でまあそれは誰がやってるのか分からん、まあ分からないというか、そのなんていうんですかね、名前ね、じゃあこれやりましたって名前出てるのはこういう松岡さんのこういうお店だったりとかするんですけれど、なんか個別好きだなみたいな、なんかあるじゃないですか。それは別に本屋さんじゃなくても、なんか渋谷のタワレコのあそこの一角のコーナーやってるあいつなかなかみたいなね、そのあいつを想像しながら楽しむんですけど。
なるほど。幅さんから見て、じゃあ、純駆動新宿店の神宮いかが
ですか。僕正直言ってものすごい使ってるんですよ。まあいっぱいあるっていうのは便利で、ざーっと一覧性があるというか、ざーっと見て全部の本手に取れる機会があるから、僕は実はセレクト型よりは、とにかくいっぱいあるところに行きますね。
僕たまたまですけど、あそこに行ったら、その、まあ、柱のところにこう四方に建築家が選んだ本みたいな感じで並んでたのはありますけど、まあ、なんかのフェアでやってたんですよね。
そうです。でちょっとまあ、時間いいんですかね。はい、そう、それで、ちょっとまあ、そこからも次の話に展開できると思うんですけども、基本的に、まあ、うちはその図書館型っていうふうに言われまして、まあ、なるべくその書店員が色を出さないようにって、わざとですけどね。で、実際に例えばその、入門書からあって、徐々に難しい本に入っていくっていうような、そういう並べ方じゃなくても、いきなり、専門書がドンとあって、そういう棚でもいいんだと、なぜその選ぶのはお客さんで、お客さんは欲しいっていうものを買いに行くからって、そういうコンセプトで、池袋がだから97年ですから10年ぐらいですね、でその売り方がやっぱりね評価されたんですよ。でそれがやっぱちゃんと売り上げもちゃんと伸ばしていったんだけど、ここのところでちょっとやっぱ頭打ちで、それはやっぱりアマゾンとかのネット書店の影響だろうと、まだ電子書籍の影響じゃなくてアマゾンとかの影響だと思うんですけど、でそこでまあその新宿でですね、まあ、実際にその元々2フロアが3フロアになった時に、いわゆるその自由に使っていいっていう棚ができたんですよ。でそれがフェアだなっていうところで、さっきその松田さんが言ってた建築家のセレクトした本が並んでるっていうのは、まさにその一般の 図書館って言われている図書館型って言われている一般の棚じゃないところなんですけども、まあ、そこでやっぱりその書店員が自分のカラーを出してっていうか、でまだそのうちの方は上からその企画書をいちいち出せとかそういうことなくて、本当に上の書店員の裁量で好きなことやっていいよと。で、まあ、実際にその売り上げもそこに関しては強いハードルは課せないっていう、そういう感じでやらせてもらった中で、まあ、いくつか面白いことができるようになってきた。で僕はちょっとそのハブ型書店員っていう、まあ、コンセプトを出したのは、実際今までその作家を紹介するような保坂和さんであるとか柴田智子さんであるとか小説家の方にその本を選んでもらってっていうことをやったりとか、あと演劇僕好きだからそれで見に行ってブログでコメント書いてたら演劇の人が見てくれて、実際に店に来てくれてブログ見ましたとかって言って、そこからつながりができて演劇のフェアをやったりとか、そういうことが実際にできるようになってきた。でそういう形でまあその本屋っていうのはもう当たり前なんですけども、建築の本も来るし小説 もう入ってくるし、で、まあ、スポーツの本も入ってくるし音楽の本も入ってくる。で僕は建築の時にいろんなジャンルの人と関わりたいと思っていろんな人に声をかけてアトリエを共有しようとかしたんですけど、なかなかうまくいかなかった。でも本屋にいたらそれは本当に普通にできるんですよね。でそういうことからちょっとそれがまたその売り上げとしてどうなるんだっていうのはちょっともう一つ考えないといけないんですけど、実際そういう関わりができていてそういうところ面白いとかっていうのをちょっと建築 の人たちにも紹介したいと思いまして、で例えばですね、僕が一番最初に影響を受けた大谷義夫さんっていう音楽家なんですよね。でただ彼はまあ、ジャズをメインにして菊池成吉さんと の, そのジャズの理論書なども書いてる、まあ、本当にまあ頭も切れるし文章すごい上手い人なんですけど、まあ、彼は何をもともとやってたかっていうと、こういうエスプレッソっていうまあミニコミですよね。建築では本当にエディフィカーレみたいな感じでみんなでその取材をしたりとかして本を作ってた。でそこからスタートしていって実際に自分も演奏もしますし、でこれがですね、大谷義雄のフランス革命という異文社から出ている本なんですけども、これの中の対談で、まあ、映画監督にも対談するし、まあ、その詩人にも対談するし、まあ、小説家にも対談するし漫画家にも対談するし、で自分音楽の人なのにも全然違うようなジャンルの人と普通に対談して普通に会話してるわけですよ。でこういう人がいるんだっていうのが面白くて関わっていくと、まあ、実際その人たちも面白いし、で実際僕ちょっとその建築畑だったっていうこともありまして、あんまり音楽とか映画とか詳しくなかったんですけども、佐々木淳さんっていう批評家の方ですけども、まあ、彼なんかはもともと映画館で働いてたっていうことがあって映画批評からスタートしたんですけど、映画批評が音楽批評になっていって、で自分で実際にその雑誌をですね作っていくような感じにもなって、で雑誌を作りながら今度は、まあ、音楽のレーベルも立ち上げて CD も出す、で今度は演劇をちゃんとその実際生に見に行くっていうのもそうなんだけど、演劇って毎回毎回違うんで、そういう違い方を DVD にして出すとか、こういう展開をしている人がいるっていうことを知りまして、まあ、これはまあ書店員という立場からはちょっと違う活動かもしれないけども、やっぱりなんかそういうつながりの中でどんどん仕掛けていける、でそういう人が実際にいるっていうことで、まあ、学べるんじゃないかというふうに思いまして、はい。まあちょっとまあじゃあ一気にいっちゃいますね。であともその面白い動きとしては、まあ大谷義雄さんとか佐々木淳さんとかってもある程度もう名前も知られてるし、活動も積極的になってるっていう人なんですけど、そのやっぱり予備軍みたいなのもやっぱりたくさんいまして、でちょっと僕が期待しているのは。最近まあ面白い編集やってるなっていうよりも建築日常、これは建築の方だって知ってると思います。長島この人やっぱりそのすごい目のつけところがいいっていうか、建築だけじゃなくて小説家と対談させたりとかですね、まあ、演劇の人を呼んできたりとか、すごくいい特集をしてるなっていうのが一つあります。であとその美術手帳ですね、で今美術手帳の中で何回かやってるんですけども、例えば炎上藤さんが小説を書いたりとかそういうこともやってて、それがそのページがすごいちゃんといいデザインされてるんですね。だからこれって美術の人じゃないとできないようなページを作り方なのかもしれまして、こういう面白さもある。であとその
じゃあ全部、
はい、
バッと一旦出していただいて、
はい、
次のパートでこれを
そうですね、でその次に、まあ、あとそのまだプロとしてはなってないんだけども、ミニコミ誌っていうのはやっぱり他の分野にもありまして、で建築の中で例えば建築ジャーナルとかが 発信して、それで、まあ、そのシンポジウムを開いたりっていうことがあるんですけど、じゃあ他の分野どうかっていったら、他の分野の人もかなり積極的に動いている。で、例えば文学フリマっていうのがあって、そういうところにみんなちゃんとしたですね、半月に1回本を作って出してくる。で、その本の構成がなかなかいいんですよね。で、これちょっと僕も関わっているアラザルっていうグループですけど、まあ、本当に小説のことを書く人いれば音楽のことを書く人もいる、まあ、建築のことを書く人もいる。で、みんななかなか読ませる文章を書く。で、あとですね、こちらは、まあ、海遊って、まあ、法制のコーナーとか中心になって作ってるんですけども、まあ、実際に耳込み師なんだけをちゃんと原稿料出してですね、古川秀夫さんとかに原稿を取ってきたりもしてて、なかなか面白い活動もしている。で、あと、まあ、プラネツ、まあ、宇野恒弘さん、これは有名ですけど、耳込みで3000部とか4000部とか売ってしまうような、そういうようなものも出てきている。で、あと、まあ、その社会学関係で、まあ、西田亮介さんとかやってる、まあ、ドットレビューですね、まあ、この辺りは、まあ、建築との関わりも強いんですけども、まあ、こうやってちゃんとですね本を作ってそれを販売するっていうような活動がちらほら出てきていると。で、まあ、これがちょっと書店員っていう枠ではなくて、やっぱり、まあ、書店っていう枠ではなくて書店員っていう枠で考えたときに、まあ、こういうような活動をもっとうまいことつなげていけば、なんかもっとその認知度も上がってくるし盛り上がってくるし、で、まあ、その電子書籍どうこうっていう話じゃなくて、まあ、これからもっともっと面白くなるんじゃないかなっていうのがちょっと今の僕のまあ、かけてる可能性っていうか、活動ですね、はい。
どうもありがとうございます。今テーブルの上に本当にこういろんな、まあ、本、いろんなこうオルタナティブな可能性を含んだ本の話を、まあ、挙げていただいたんですが、多分これについて今、討議をこのパートにするのはちょっと、もう時間的に難しいですので、ちょっとこれを持ち越して、まあ、今いろいろネタを出していただいたので、
最後に一言だけ、
はい、じゃあ南さんから。
いや、このね、今の坂根くんの話をね、これラジオ聞いてる人ね、これ色聞いてね、坂根くんってどんな人物なんだってさ、今ラジオのリスナーは絶対そう思ってると思う。だから、その坂根くんに興味を持った人は、純駆動に行ってください。もしかしたら坂根くんと、ジムコーナー行ったら坂根くんと話ができるかもしれません。新宿の純駆動です。ということで。
はい。はい、じゃあ、一旦これぐらいで、終了したいと思います。どうもありがとうございました。